今週はルカによる福音書の第11章に入ります。1節から13節を朗読したいと思います。ルカによる福音書第11章1節から。イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。そこでイエスは言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない、面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求める者は受け、探す者は見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。以上です。今読んだこの箇所には、まあ、私たちが毎週のように礼拝の中でね、お祈りをしています、この主の祈りと呼ばれる祈りがですね、記されている箇所なんですが、実はこの祈りはイエス様の弟子の一人がある時ね、急にイエス様とも来て、主よ、私たちにも祈りを教えてくださいってね、お願いをした。そのお願いに応えてイエス様が、じゃあこう祈りなさいと言って教えてくれた祈りだということですよね。今世界中で未だにずっとこう祈り続けられていく大切な祈りの基本と言ってもいいんじゃないかと思うんですが、私たちにも祈りを教えてください、祈りたい、もっと祈れるようになりたい。まあ実は案外多くのクリスチャンがこういう願いを持ってるんじゃないかと思います。祈ったことのないクリスチャンって一人もいないんだと思いますが、でも祈りにおいてやっぱりいろんなその難しさを覚えているということをね、多くのクリスチャンの現実じゃないかと思う。そんな中でもっともっと祈ることをあの知っていきたい、ね、そういう思いを持っているクリスチャン多いんじゃないかと思うんですね。ただどう祈ったらよいかわからない、どのようにしたら神様に通じる祈りを捧げることができるのか、それを教えてほしい、まあ、それがクリスチャンの共通の願いと言ってもいいかもしれませんね。でも今日もう一つね、それと同時にもう一つのことをまあ考えてみたいというか、まあ、正直にあるいは謙虚に自分自身に問うてみたいと思うんですね。それは果たして自分はそんなに祈りたいと思っているだろうか。祈らなくても結構やっていけるんじゃないだろうか。私たちは祈りが必要であるということをこう一方で知りつつも、その一方ではですね、いつも祈らなければ生きていけないとは思っていないのではないだろうかということですね。現実的な意味でね、祈りを教えてくださいっていうこの願いは、まあ本当に祈りが大事であって、祈らなければ生きていけないという切実な願いであったはずなんですね。ところが祈りが、私たちはそういう意味で神様を信じているし、クリスチャンである、そして祈りが大切だってことを知っていながらも、このような切実な願いを持って祈り続けているだろうかと思うんですね。例えば今朝皆さん、今日起きて、目覚めてからだいぶね、一日がもう夕方に経ってますけれども、この今朝目覚めてからこれまでのことを考えてみても、自分は祈らなければやっていけない人間なんだから、祈ることから今日一日を始めたんだってね、果たしてどれぐらいの人がここで言えるかってことですよね。今私たちは 神様に礼拝を捧げるためにここに集まっています。そしてもうすでにこの、ね、集いの中でも何度も祈りましたよね。それってどういうことを意味しているのか。それは礼拝がそして祈りが必要だからこそここに来てるはずなんですよね。でも私たちが祈りの言葉をこう耳にしながらアーメンとね答えながらそう言っていながらどこかこうしらけたそういうところがあるとすれば、それは一体何を意味しているんだろうか。祈らなくても自分はやっていけるとどこかで思っているとすれば、実は私たちはまずそのところから自分自身を問い直せなければいけないと言ってもいいかもしれませんね。イエス様がここで言っておられることは、祈らない信仰というのはありえないということなんです。いや、あえて言えば危ういと言った方がいいかもしれませんね。救われてはいる、確かにクリスチャンにさせていただいている、神の子にさせていただいている、でも祈らないで済んでしまう、済ませてしまうというようなことが起こる、それは危ういんだということですよね。そしてイエス様はここで祈りとは何であるかということを、まあ、この、箇所の中で簡潔に今教えてくださっているわけなんですね。この中には3つのことがあります。まず第一に2節から4節、さっき読んだように主の祈りと呼ばれる祈りがね、こう祈りなさいって具体的祈りが示されてますよね。2つ目には5節から8節まで、これはルカの福音書だけが記している祈りについてのイエス様の例え話です。内容は至って簡単で、夜になってね、旅行中の友達が突然泊まりに来たと、ところが突然だったのでね、友達に出すパンがない、やむを得ず近所の別の友達のところ行ってパンを分けてほしいと頼んで、ようやく願いが聞き入れられたっていうね、そういう例え話ですね。それから3つ目に9節以降に、これも有名ですね、求めなさい、そうすれば与えられるというね、この御言葉があって、祈りは必ず聞かれるという明確なイエス様の約束が与える、この3つの内容に一貫しているのは祈りなんですね。しかもここで特にこの祈りについて強調して一貫して言われていることは、願う祈り、そして求める祈りなんです。神様どうぞお願いでしたから、お願いですからこうしてください、あるいはああしてくださいと祈り続ける、祈るということは何よりもまず神にお願いすることだということをここでは改めて知ることができると言ってもいいでしょうね。ただグレシャベルの皆さんは、特に祈りの学校にね参加している皆さんはね、なるほどと思いつつも時々ねこう考えるんじゃないかと思うんですね。自分の願いばかりを申し上げていて、それが果たして祈りと言えるだろうか。そういう祈りはある意味幼稚な、程度の低い、ご利益宗教とか、まあ、偶像礼拝に陥る危険があるんじゃないだろうかって、そう考えるクリスチャンも多いんじゃないかと思いますよね。そう考えることは基本的には間違いではないと思います。子供のように願い事だけを並べ立てる、いわば幼稚な世界から前進してね、神様の皆を心から褒めたたえ感謝する祈りを捧げる、いつもおねだりばっかりしてね、それが満たされれば感謝するけど、満たされないとね文句言ってしまうというね、そんな状態から進んでいくことはとても大事なんですが、しかし私たちはそういう意味での祈りの成長を求めていくべきなんですが、一方でイエス様がはっきりここでは祈りっていうのは願うことなんだ、求めることなんだってはっきり教えてくださっている、こういうことをすっかり忘れてしまってねいるとしたら、それもまたおかしなことになるに違いない。神様に祈り願うということと、神を褒めたたえ感謝するってことは、実は2つどっちか片方しか取れないことじゃないんです。両方一緒なんです。つまりどういうことかというと、本気で神様に祈り求めるという人は本当に神様に心から感謝し賛美し褒めたたえることも知っている人だってことです。本当に神様に感謝し賛美し祈り求め、褒めたたえることを知っている人は本当に熱心に諦めずに祈り続けていくってことなんです。裏を返せば、どこかで私たちは諦めている人としたら神様への感謝もできないでいる、忘れているってことです。毎年クリスマスが近づくとね、小さな子供たちは、ある子供たちはね、こうサンタクロースさんにお手紙書いてね、今年はこのプレゼントくださいなんてやるじゃないですか。そういう光景はね、見るのはとても可愛らしいものですけど、でもね、そんな子供たちもやがて真実を知らされる時が来るわけですね。サンタクロースなんて本当はいないんだ、 あまり話した方がいい、話さない方がいい人がいるかもしれませんけどね、あれは父であり母なんだね、本当は両親が買ってきてくれるんだってね、そういうことに、まあ、いつかは気づくわけですよね。そしてやがて成長するとね、そんな回りくどい手続きはいらないから、父ちゃん俺にお金くれってなってねそんなことも言い出すようなことさえするわけですけど、お金の方がいいなんて言ってしまう。そしてみんな自分たちの力でできることだと考えるようになる。誰も頼りにすることは必要はない。自分で働きゃいいし、働いてお金を儲ければ好きなものも買える。いや、働いて、そして働いてもですね、手に入らないことがあると親に不満を抱いたりとかですね、ああ自分じゃ貧乏だからってね、文句言ったりするようなこともあるかもしれませんね。ある人がね、こんなこと言ってました。現代の人間はサンタクロースに対する幻滅を味わうのに似た体験を繰り返していくうちに、祈ることを忘れたのではないでしょうか。願うことを忘れたのではないでしょうか。祈り願うということを捨てて、何でも自分でやれるのだと思うようになったのではないでしょうか。自分でやればいいし、できないことは仕方がない、そう考えて私たちと共に生きてくださる神様のことを忘れたのではないでしょうか。サンタクロースについての幻想を捨てること、それはいつの時にか必ず起きることです。しかしサンタクロースなどはいない、どうせそれは人間がやっていることだという思いだけで終わってしまうのではなく、あのサンタクロースの伝説が生まれた背後にある神の愛に対する深い理解と信頼を回復することを覚えないと、不幸が不幸のままで終わることになるのではないか、ないだろうかと思うのです。本当に大事なことを気づかせてくれる文章だなと思いますね。ある説教者はこの祈りに関するこのイエス様の、ね、教えについて、主はここで我々に幼子の心を回復するように求めておられるのだというふうに語ってますね。そうですね、主の祈りって父よって呼びお父さんっていう神様を呼ぶところから祈りが始まるじゃないですか。主よじゃないんですよね、父よなんですよね。お父さん、いやもっと言えばこれはお父ちゃんっていう、本当に小さな子供がお父さんを呼ぶ時のそういう言葉を使ってるんですよね、アバっていう言葉。その時大切なのは、子供が父親お父さんと信頼しきってね、呼ぶように、ただ父なる神様を信じきって全てを委ねるということです。そういう幼子のような思いを持って父なる神様を呼べばよいのだって、イエス様はこの主の祈りの中で私たちに教えてくれてるってことですね。そういう信頼を、本当に全てを委ねきる信頼を持って、私たちは果たして祈ってるだろうか。そしてイエス様はその主の祈りに続いて5節以下に祈りについての例えを、先ほども見ましたがね、話されたわけですね。この例え話の中で心にぜひ留めておきたいことの一つは、8節にあるね、必要に頼むって記されている言葉なんです。訳されている言葉です。必要に頼む、しきりに願うって別のね、日本語の聖書では訳されているところなんですけど、実はこの言葉の言語のギリシャ語はですね、面白いですね、恥知らずという意味を持っている言葉なんですね。恥知らず、ね、必要に頼む、それはね、私たちが祈りに徹するということなんですけど、恥知らずだと思われてもそんなこと構わない、とにかく一生懸命祈り願うことが大事だとイエス様はここで教えてるんですよね。すぐには起きてくれない友人のね、友達の家の扉をなお叩き続けてね、恥知らずだって友達から、あるいは周りの人からも思われるかもしれないけど、必死になってそうやって願う、そういう祈りを、まあイエス様はここで私たちに求めていらっしゃる、教えていらっしゃると、まあそう誰でもが読んでですね、理解できるところだと思うんですね。ただ一つ疑問がそこで生じるんじゃないかと思うんです。どういう疑問か、それは果たして自分はそんなに必要に祈り続けることができるだろうか、恥知らずって思われることまでね、そんなことも顧みずにね、大胆に求め続けること、祈り続けることが自分にできるんだろうか、そういう不安をね、感じることあるんじゃないかと思いますね。私たちの熱心、私たちの執念深さっていうのは、まあ考えてみればそんな大したものじゃなくてね、すぐに飽きてしまう、諦めてしまう、あるいは疲れてしまう、そういうものじゃないでしょうかね。そして祈っても無駄じゃないかってね、 そんな風に思ったり言ったりするようになってしまう。でもここでぜひ覚えておきたいこと、それは神様は果たしてそういうお方かってことです。神様の熱心は果てしないものであって、神の熱心は決して消え去るようなものじゃないっていうことですよね。そしてその熱心な神、神の熱心が実は私たちを支えていてくださるってことなんです。それが大事なんですよね。私たちが覚えておきたいこと、神ご自身こそが真に粘り強く熱心で必要なお方であるからこそ、その神の粘り強さ、神の熱心が私たちを捉えて支えてくださる。そういう意味で私たちは神に期待していくことなんですよね。私たちが頑張って努力してというよりも、神がそういうお方だってことを信頼し続けていくということですね。実はこのことに関してこの箇所のね、とても興味深い解釈があるんですね。ここでね、先ほど言った必要に頼む、ね、言葉、これは恥知らずだって意味もあるってさっき言いましたけど、この言葉についてこれは実はね、さっきはパンを求めた人が恥知らずにも思われるかもしれないけど求めていくって意味で解釈しましたけど、ギリシャの原文の中ではその恥知らずって訳せる単語は実はパンをパンをこう与える側、尋ねられてきた人の家ですよね、家の人ですよね、その人にかけられる言葉でもあると、そういうそっちの人にかけられた、そこにかかっている言葉だというふうにも文法的には解釈できるんですね。つまりここでその友達の願いを断るようであるならば自分が恥をかくことになると。わかりますか。そんなに必死になってね、求めてきたのにそれを告げなくね、断るとしたら自分の方が恥知らずになっちゃうってことですよね。そんな恥ずかしいことはできないから、とにかく、起きてね、めんどくさいけどとにかく一生懸命パンを貸してあげることになるだろうっていうふうにイエス様はこの例え話を話したんだっていう解釈です。面白いですねこれね、全く違った立場から、でもこれもありなんだろうと私は思いますね。神様、これ当然パンを与えてくれるのは神様のことですけど、神様っていうのは私たちが神を信じて神のことされた私たちが必死に願い祈ることに、その祈りに応えないでいるとしたら、神様が恥をかくことになるんだ、神様が神様でなくなるんだっていうことですよね。そういうことをイエス様がおっしゃってくださっている。それほど神は私たちの願いを大事に思ってくださっているってことです。知らんふりして平気でいられるような神様ではないってことですよね。そういうお方を私たちは信じて願って、そして祈ってるんだっていうことをしっかり心に留めたいと思いますね。そしてもう一つここから確認したい、あるいは学んでおきたいことがありますが、それはこの時友人の家にパンを借りに行った人、この人は自分自身とか、あるいは自分の家族のためのパンを求めに行ったんじゃないんですよね。自分を訪ねてきた、突然訪ねてきた友達のためのパンを求めて行ったっていうことです。つまり友達を助けようとしていた、そのために恥知らずと思われるようなこともあえてし続けたってことですよね。先々週私たちはこのルカの福音書で前の箇所で学びましたが、この祈りの例えに先立ってイエス様はあのサマリア人の例えをお語りになったわけです。あれは隣人を、隣人を愛することを教えられたわけですよね。傷ついて倒れている、悩みを抱えている者、その人たちの傍らに隣人として立つことをイエス様はお求めになった。そしてそのためにもイエス様の足元に座って主の御言葉に聞き入ることを、あのマリアとマルタの、ね、話の中でイエス様は求められたわけですよね。どうでしょう皆さん、私たちが毎日の生活の中でいろんな欠乏を思うことがあると思うんですけど、私たちが本気で誰かを愛そうとするときに、私たちが一番思わされることは何よりもまずその愛において欠けがある、とても愛しきるなんてことできないんだっていうことにね、気づかされるってことがあるんじゃないかと思うんですね。愛の貧しさ、愛のなさに、それこそ途方に暮れる、愛そうとすればするほど私たちは自分の賭けの大きさに気づかざるを得ない、それを悲しまざるを得ないっていうことがあるんじゃないだろうか。しかしその時にこの主の言葉が響くわけです。求めなさい、あるいは願いなさい、必要に頼み求めなさい。神様、私には人に与えるものがありません、あ 愛がありません、どうぞ私に愛を与えてください、この願いを聞いてくださいと訴えて祈るならば、必ずその祈りは聞かれるってことですよね。そういう祈りに応えられないようなことがあるとすれば、神様の方が恥をかく、ね、神様が聞いてくださらないはずがない。神様はそれほどのに私たちのそういう願いを大事なものとして受け止めてくださるということですよね。ここに神の愛、神の恵みの神秘があると言ってもいいかもしれません。そしてこの祈りについての一連の教えの最後はこうですね、一番最後、まして天の父は求める者に聖霊を与えてください。これはある意味注目すべき言葉ですよね。マタイの福音書では良いものをくださるで終わるんですけど、ルカの福音書はその良いものっていうものを求める者に聖霊を与えてくださるって言い換えてるんですよね。13節の前半にね、自分の子供には良いものを与えるって言われてるんですけど、まあ、私たちは神様にいろんな願い事をしますが、当然良いものを願ってる自分にとってね、でも本当に良いものって皆さん何でしょうね。私たちは何を良いものと思って祈ってるでしょうかね。これは本当に大事な問いかけかと思うんですけれども、神様、イエス様ははっきりおっしゃる、天の父がくださる良いもの、それは聖霊だ、神の霊ご自身だ。私たちはそれほどの思いを持って果たして聖霊を求めているだろうか。いや、聖霊については知ってますよ、その程度で終わってる、その程度でね、終わってしまってることがないだろうか。グレシアベルではね、祈りの学校や何でもね、御霊を求めましょうってあえてやってます。それあえてやらなければ私たちは忘れるんですよね。求めないんです、必死に求めないんです。私自身も忘れちゃうことがあるんです。だからこそ一緒にね、求めましょうってやってるんですが、求め続けていく中で御霊についての感覚が養われて、そして実感が、を感じながら御霊の声を聞き分けるということもできてくるんですよね。本当にそういう意味で御霊の臨在が必要で、その御霊によって初めて私たちは人を許し、人を愛するということもできるようになるんです。そこの御霊の力と導きにより頼むことが私たちにとって大事なことっていうことですよね。ドイツの牧師のブルームハルトという人が夕べの祈りという本を書いてますが、その祈りの言葉、その中の一つの祈りの言葉がね、こう記されています。我らに必要な安息を与えてください。あなたが生きて本当に我らの傍らにおられるのだということを経験させてください。御霊を求めるってことはこういうことなんだと思うんですね。あなたが生きて本当に我らの傍らにおられる、それを知りたい。それが本当に分かったら、たとえ今は貧乏に苦しまなくてはならないことがあったにしても、あるいはたとえ今この病と病気と戦わなくてはならなくてもですね、その戦いに耐えていくことができます。私たちがお父さん、父なるってね、父なる神と呼ぶその神様が生きて私たちのすぐそばにいてくださるということさえ確信できればいい。裏を返すと神様なんておられないんじゃないだろうかってね、そういう思いが心に忍び込んでくると、たとえどんなにお金がふんだんにあってもね、あるいは何事も問題もないような平和に生きているような状況にあっても、それ実は根底から覆ってしまうようなことになるんだ。神様、あなたは本当に生きておられます、本当に生きてここにいてくださいます、どうぞそれを分からせてください。神様、聖霊を求めるって実はそういうことでもあると言っていいでしょうね。ここにイエス様は約束してくださる、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、ね、祈り求めなさい、神は必ず教えてくださる、ご自分が生きておられることをあなたに教えてくださるってことですね。祈るってそういうことだ、御霊を求めていくってそういうことだと言ってもいいでしょうね。その神様に向かって、父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてくださいと祈り続けていく、必要に頼み続けていく、この大きな素晴らしい約束の中に私たちは心を一つにして祈り続けたいし、立ち続けていきたいと思いますよね。 まあ、このゴールデンウィーク皆さんいろいろそれぞれのね期間を過ごすんだと思いますから、ぜひぜひ時間を取って神の前にひざまずき静まって神に祈るひとときを持ってみてください。そして、ああ神が今ここに生きておられて私と共にいてくださるんだって実感をあなたの心がはっきり分かるまで祈ってください。なあ何分祈るか人によっていろいろでしょうね、20分30分って祈ってようやく分かることもあるし、1時間祈ってようやく分かることもあるし、どんなに祈っても分かんないってこともあるかもしれませんが、それがはっきり自分の心で分かるその時まで祈ることが必要だということを覚えていただきたいと思う。そして主が共にいてくださることをはっきり確信している時に、私たちは力強い信仰の歩みを成していくことができる。あのサマリア人のように良きサマリア人として隣人となっていくということもですね、その御霊の力によって私たちは可能となっていくということを覚えていただきたいと思います。一言になります。